ち戦闘態勢 .com。 本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の戦闘有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト戦闘態勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
この3人4人でやってまいりますよ。
お疲れ様です。
お疲れ様です。いやコロナウイルスでね、この収録もどうなるかっていう形で、ね、
あ、やめようか、濃厚接触、濃厚接触
やばいぞって、どうする、中止するみたいな話もあったんだけど、
全然そんなメールは来てなかったんですけど、
やってきました。皆さんが待ってるということでね、ここでは中止するわけねえだろっていうね。
いくらかね、皆さん落ち着いてくださるといいとは思いますけども、まだマスク足んないですね。
ああ、置いてないですね。
マスクは置いてないですね。でも、マスクはとりあえずもう増産体制が入ってるから、まあ、そのうちね、もうこの放送をやってるくらい出回ると思うけども、これね、俺、パート2、パート3がなんかあるんじゃないかなっていう気がしてる。品薄騒動っていう。
つまり、他のもの
が。他のものが。
次、何かね。
俺チリ紙じゃないかなって、定番でチリ紙じゃないか、
トイレットペーパー
な、もう単なる噂だよこれ、根拠は何もないと思う、みんなが買い始めるとわってなって品薄になってない、
オイルショックみたいなね、
みたいなことに、で今気配が来てるのは多分トイレットペーパーだよね、これブレイクするかどうかで、トイレットペーパーで、その次もう一個ぐらいね、何か突拍子もないもんがね、これがっていうのが、それはおそらくこれを食べるとかかりにくいとかっていう話になって品薄になるんじゃないかなっていう気がちょっとしてます。それが何かは分かんないけど、ココアだったりバナナだったりさ、
ちなみに SARS の時は、なんか醤油を、日本人は醤油をよく食べてるからかからないみたいな、そんな嘘かどう、本当か分かんない。
まあ嘘でしょ、
嘘だった、嘘だった。
でも醤油品薄って、まあそんなに使うもんじゃないから。
ないですか。ごくごく
前でした。
死んじゃう、逆に
死んじゃうよ、そんなことしたら。あ、そんなのがあったんだ。
そういうのが、まあそれで、ね、結果として分かったんで、だからその時は醤油が品薄にはならなかったんだけど、そういう噂が、後から日本人が大丈夫だったのはみたいな。
まあ、コロナウイルス、マッキー、マッキー、
あーですね、あー
とかね、覚醒剤、
いろいろありましたね、私に入りましたね、
ありましたね、これ先にさ、やっぱりこれ映画とも関連することなんで、先に話しすぎた方がね、あれですけど、まあ、デックンの、
あー、東デック、
東デ
ック、あー、はいはいはい、あ
ー、問題ですよ、もう日本国中がそんなに起こるかっていうぐらい、まあ、ネット見る限りではもうとにかくヤフコメのさ、あのヤフーコメントのニュースのコメント欄とか見るともうね、そのゼウスの怒りのことがみんな怒ってる、そんな怒っちゃうっていう感じになってて、
なんかね、
そういや俺ね、女性がねあれ許せないのってわかります。女性がその結婚してて育児が大変だっていう時にあの態度は何だって許せないっていう報道が出て、それが許せないっていうのはすごくよく分かってる上でなんですけど、男からすると別に東出君そんなに嫌う理由ないしって俺はなっちゃったので、だってこれがね、じゃあ例えばじゃあ深田恭子と結婚してました、ガッキーと不倫してましたって言ったら、それは怒りますよ。
確かにね。
それはお前、
お前深田恭子がいて、お前ガッキーってお前なんだそれと。
どんだけお前カロリー高いんだお前はっていう。
俺と変われ。
変われってありますけど、あんちゃんと体さんっていう人でしょ。じゃあね、お前ブス好きかって。
まあそれは好み。
まあ、俺ねこれ不思議なのが、なんかあんちゃんのさルックについて言っちゃいけないことになってるのってちょっと言う気もしてるの
よ。いや別に綺麗ですよ、あんちゃん。
あ、そう。
綺麗だと思いますよ。
俺ブスだなとしか思ってなかったんで。いやだから、いや俺あれこれなんかあんちゃんに対して 悪く言ったらいかんのっていう、うん、あのなんかやんことない立場になっちゃってるから、うん、つまりけなげであるっていう、なんか本人はそこまで望んでないだろうけど、うん、世間のパブリックイメージとして、
うん、まあまあまあまあまあまあまあ、あんまりそうほらあの私生活を語ったりする人じゃないから、
う
ん、
そうそう
バラエティーとかで、うん、その辺であるんじゃないの、やっぱりなんかあんまり言っちゃいけないかなみたいなさ、神格化されて、あのちょっとさ芸能人としてはさ、うん、そんなに親しみの湧くタイプじゃないじゃん、
あんちゃんはね、
う
ん
う
ん、
あの突っ込みやすい対象ではないから、だから何かあるとちょっと、うん、あの擁護してあげたいみたいなのがあるんじゃない、
だからその分の怒りが東出君に行っちゃったのかね、
まあありますよそれは、
とにかく俺のイメージからするとよく出す例え話ですけど、うん、イエス・キリストが様がさ、うん、日本人の皆さん、うんね、あの皆さんの中でやましいことの全くない人だけが私の手から石を取って東出君に投げなさいって言った瞬間に日本国中からうわーっとイエス・キリストに集まってきて、ゾンビのごとく集まってきて石掴んでもう東出君に石投げてるみたいなさ、イエス・キリストは止める暇もなかったっていうぐらいの、もうい
や本当にね、そう思うんですよ、例えば矢口真理とかね、
はいはいはい、
逆の女の人がやるじゃないですか、うん、攻めるじゃないですか、うん
はい、
ああいうので俺本当攻める気は全然なくって、
う
ん、
そうそうそうそう、
いや他人の本当になんで攻めてる人はさ自分が間違い起こさない前提で怒ってんのみたいなさ、
うんうん、いや自分のだから、うん、でそれでね、うん、東出君に対して俺はそんなにあのイメージ悪くなってないんですよ、
うんうん、
つまりこういうことですよ、うんうんうん、純朴な青年なんだろうなと、うんうん、男前のくせに、うんうん、純朴なんだなって思ってたら、うんうん、とんだやりちん小僧だったと、うんうん、っていうだけじゃないですか、うんうん、でも、うんうん、それも考えてみたら、うんうん、イメージの問題で単純に、うんうん、イメージを裏切ったんで怒ったっていうことだって、
うんうんうん、そういうことなんですかね、
じゃない
そういうことなんですか ね、
ね結婚生活そのものに対してみんなが倫理、それはまあ
倫理のことで怒ってんじゃないの、
それは俺はあの後付けの正義だと、
まあ確かに、うん、確かに例えばお笑いの人たちがちょっと老いたしちゃったみたいな時はこんなには怒んないよね、
そうそうそうそうそう、
あの例えば加納栄子とかだって加納栄子とかだって独身でさ、まあ独身っつうのもあるんだけどさ、二股二股みたいな話があった時も笑い話で済んだわけじゃん、ちょっと自粛したかなぐらい
の
帰ってきたし、例えばお笑いの人で不倫したから出演自粛みたいになった人はいないよね、
うまいね、で
も闇営業とかはもちろんだけど、
そうね、
だからこれで仕事失う役者っていうのは損だねって思うよね、本当に、
ああ、
うん、例えばこれさ、まあ、テレビ、まあ、マッキーとかもそうだけど、うん、テレビとかはさ、例えば見てたら急に、流れてきたり出演者が出たりするとちょっと気分悪くなるみたいな人がいるからしょうがないとは、しょうがない面は100歩譲ってね、はい、俺は別に出てもいいと思うけど、うん、100歩譲ってあるとしてもさ、映画とかさ、うん、CD 音源とかはさ、聞きたい人が聞くん、
う
ん、
そうそうそう、
見たい人が見に行くんだからさ、そこで仕事失うことはないよね、
ないよね、うん、だって東出君がね、うん、役者はまあしばらく休むことになると思うけども、うんうん、あんな人間がさ他に何の仕事すればいいの、うん、あんな手足長くてかっこいい男がさ台東区役所で死んだ目してこうやって受付でファンコを座るはい、書類は一人一枚でーす、死んだ目して言うわけ、うん、できるわけないじゃない、もうあの世界で生きていくしかないんですよ、うん、そういうああいう容姿になっちゃったら、うん、ああ真面目に役者やったほうが、でも俺はイメージを裏切ったっていう、 しかもそれ勝手のこっちの勝手の
勝手なイメージ、
ね、うん、勝手なイメージだと思う、うん、でもそれをどういうふうに言ったことか、そういう反論はあるんだけど、うん、いやそれで飯食ってんだからあいつはっていうさ、うんうんうん、アンの旦那っていうことで飯食ってんだから、うん、それを裏切ったんだったら、うん、あのもう役者としての表現者として、ね、芸能人としては、うん、あの食っていくべきじゃないっていう正義みたいなんですけど、
そういうさ、そういう正義を振りかざしてるやつがさ、あのしつけと称して虐待しちゃったりするんだぜ、俺は正義、 俺は正義、子供が悪いみたいなさことで 絶対虐待しちゃったりするんだよ。
正義の側に立った方が凶暴になるかもな。
そうそうそうそうそうそう、うん、ファシズムとかだってさ、正義の名のもとに行われるんだから、うんうんうん、そういうやつらがね、民衆としてファシズムをね支持したりするんですよ、うん、
いやもっと不安定な部分、感情的な部分だから、その東出君の唐戸さんとの不倫の一件が何か感情的な部分をすごく刺激したんだろうなと思うわけさ、うん、正義は後から後付けだよ、うん、あれから、うん、自分はさ、結婚してる人はね、自分は旦那とかさ、その奥さんとかに対してさ、うんうん、そううまくいかねえよっていうこといろいろあったにしても、ああいういい夫婦も世の中にいるんだっていう一つの理想像だったんだよね。
そこちょっとさ、あんまり俺尺長くなるとあれなんだけど、ちょっと思うのは、うん、東出君の目ってさ基本的に死んでるじゃない。
死んでるね、
演技をしてる時も、うん、多分スタジオに番宣とか出てる時も死んでるんだよね、うん、そのイメージっていうのがあって、うん、やっぱりかっていうのも、うん、なんかあると思うんですよ、感情の中には。やっぱりこいつ人手なしだったんだっていう風に。
こんちゃんさ、うんうん、今日なんかおとなしいけど、うん、どうなんですか、実は同じサイコパスの匂いを嗅いだこいつはなかなかできるやつだなっていう。
だからあれだよ、3年っていうあれだよ、ちょっと3年っていう時間にちょっと僕びっくりしちゃって。
長い、
うん、うん、そうそう、だから
ちょっと3年も
不倫してた。だから俺もちょっと不倫ぐらいだとあれだけどさ、3年っつったら、うん、ちょっとすげえなって、子供生まれた時ぐらいから奥さん妊娠してるか、うん、だからちょっとそれすげえなみたいな、
うん、感じで、うん、サイコパス界の中で
こいつはなかなか、うん、
ちょっと
引くぞ、やるなみたいな、
ね、感じで、ね、彼女は女の子の方はどういった気持ちで付き合ってたんだろう、うん、
結婚できる
か、うん、最初そうだけど、なんか最後の方は別れたいとか言ってて、うんうん、
でもなんか誰と別れたい、
東でと、
あ、
東で、東がまた電話
かけ
て、うん、連絡
して、連絡して、女として使われた、
そう、う
ん、やめることはねえと思うけどな、俺は芸能界、
あ、それはね、まあでも人間ね、転んでからが進化だと、本当の進化が問われるっていうからね、これからですよ、これからどういう役者になっていくかっていうのがね、まあ何年かはないだろうけど、こっからね、どういうことになっていくのかっていうのを見守りたいと思いますね。
パクリティザーダーダーガーデーダヨ
ーはい、というわけで、来ましたよ、ついにやってくれました、はい、令和2年に初めての
はい、あ、そうですね、
年明け初めての一発目でございますよ、はい、収録としては
すごい上がるんだろ
う、ね、やっぱあの結構ね、コロナ関係、まあ、あの選んだのはコロナ関係じゃないけど、コロナ関係のなのでやっぱね悩み結構ありました。
コロナの悩み、
悩みが、ね、結構ありました。今回は取り上げてないですよ。そうなんか弾くの大変だ
った。コロナの
弾くので大変で
した。はい、わかりました、はい、というわけでね、うん、ウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうという、うん、このコーナー、うん、今回こんちゃんがパクってきたのはこちらです、はい、あまりに衝撃的でした、がっかりしましたということでね、寿司三昧女性20代ということでね、先日交際している彼氏とデートでディナーに回転寿司屋に行きました。彼氏も私もお寿司が好物なので楽しみにしていました。ところがお店で彼はお寿司の他に回ってくる茶碗蒸しや唐揚げや天ぷらや小うどん、挙句の果てにはプリンなども食べるのです。男のくせにプリンなんて恥ずかしい。私はあまりに腹が立って怒りが頂点に達し、彼になんでお寿司屋さんでお寿司以外のものを食べるのと注意したら、彼がそんなの俺の勝手だろと逆切れしたので、私は怒ってお金は全額あなたが払ってと往復ビンタをして途中で帰りました。そもそもお寿司屋さんはお寿司を食べるとこですよね。男のくせにプリン食べるなんて絶対におかしいです。彼の非常識すぎる行動に愕然としました。正直彼が男として、いや人として恥ずかしいし、もう一緒にいたくありません。彼みたいな非常識人間をどう思われますか。
俺はね、あなたを作った神様の代わりに言ってあげる、ね、神様後悔してますよ、あなたをこの世に生み出したことを。一生懸命ね、遺伝子操作してさ、神様がさ、 いい人生送れよっつってポンって世の中に送り出してくれたのにね、こんな嘘一生懸命書いて
る。嘘嘘だったの。
こんな嘘を一生懸命書いてさ、講談帳でさ、まあうちのが読み上げること読み上げること朗々と、ああこれ嘘だなと。
嘘だったのこれ。
練れた文章、一見練れた文章ですけどね。神様は後悔しますよ。
まあねえ、うん、怒って。往復ビンタをして途中で、ね、ちょっとこっ作りすぎちゃったね。
うん、あのもうちょっとあのリアリズムみたいなことを、ね、あの、似たようなことがあったとしてもですよ。似たようなことがあったとしても、まずそのカウンターのお寿司屋さんじゃないのって、お寿司が大好きなんだったらっていう気はちょっとするけどね。
そうね、
お金貯めて、うんうんうん、デートで。うん、
それ回転寿司に行ったら寿司以外のものも回ってくるからさ、
ね、
食べたくもなるわ
な。あるだろうよ。
プリンそんなダメ
ダメかさ、男のくせにプリンなんて。いや、イチローの大好物はプリンですよ。
コンちゃん的には、コンちゃん的には一周回ってこれ面白いと思って今回選んだ。
いや、ですね、やっぱちょっと切実な問題かなと思ってですね。やっぱちょっと前だったら俺もプリン食べちゃってたかもしれないけど、やっぱ
今は食べません。
今はね、やっぱいい大人だから、うん、ね、いい大人だからちょっと我慢してっていうね、ありありますね。
デザートにっていう。
デザートにも
なし。本当に食わないプリン。
プリン食わない。
アイスも。
アイスは食うかもしれない。
その辺が嘘くさいんだよね。
プリンで、ね、プリンでお子様みたいな感じ、イメージ。
あ、プチンプリンみたいなね。
プチンプリンみたいなイメージ。
じゃあイタリアンプリンみたいな、ちょっと硬めの
さ。ああ、ちょっとそういうの舌触り良さそうなやつはね。あれはた、これはいいかなみたいな。こういうギザギザな、ギザギザなやつ。
食べんちゃうんですか。ツルツルね。
ツルツルね。で、また回転寿司のさ、プリンの入れ物がなんかさ、子供用みたいなあれで来るじゃん。
だからか。
で、あれ、ちょっとこれはもうダメだなと思って。
じゃあ、結構さ、うん、作り込んだプリンアラモードに入ってるみたいに、ちょっと作り込んだ、ちょっとキメの粗いさ、
えそうそう、キメの粗い、そうそう、
やつやしてないやつ、
気泡がちょっとあれ、
あるやつ、ちょっと酢が入ってるかなみたいな。
それはもう
どうですか。
あ、これいいんじゃないかなみたいなね。マジで卵焼きと間違えて、茶碗蒸しと間違えて取っちゃったみたいなさ。でそれは多分いいとい
いでしょ。
それはいい、それはい
いでしょ。
そうそうそうそう、
これがさ、逆に回転回カウンターの寿司屋でさ、大将プリン、
それは分かんない、それは分かんないけど、どうせさ、回転寿司イコール回転なわけでしょ。
回転寿司か回転
多分行ったことない、多分普通の寿司屋この人イコールだから、そのレベルでさ、うるせえだろ。物を知らないっていうのは、
だから俺はそれで往復ビンタまで行くから、うん、おっさんが書いてんじゃねえかな
って。そしたらちょっとね、往復ビンタいらなかったもんね。
頭に物申したいみたいな。
なるほどね。
人の憎悪を煽るような投稿で。
というわけでね、映画の助けてデンカーで
ーす。
はい、どうですかデン、どうですかデン、どうですかデン、レイは。レイはもう忘れそうになっちゃった。
毎回毎回、一つの映画を見てみんなで語りようというこのコーナー。今回の映画は東出くんが出てるコンフィデンスマン JP ロマンス編ということでね、はい、やってまいりましたよ。ついに長澤まさみ、東出昌大、小日向文世が共演した人気ドラマ、
今年一発目がこれか、
コンフィデンスマン JP の劇場版。天才的な知能を持つが爪の甘いダーコと彼女に振り回されてばかりのお人よしなボクちゃん、百戦錬磨のベテラン詐欺師リチャードの3人の信用詐欺師は、香港マフィアの女帝ランリューが持つと言われる伝説のパープルダイヤを狙い香港へ飛ぶ。3人がランに取り入るべく様々な策を講じる中、天才詐欺師ジェシーも彼女を狙っていることが判明。さらに以前ダーコたちに騙された日本のヤクザ赤星の影もちらつき始め、事態は予測不能な方向へ展開していく。テレビドラマ版でおなじみのキャストが再結集するほか、ラン役を竹内優子、ジェシー役を三浦春馬、赤星役を江口洋介などがそれぞれ演じるということ ということでね、うん、ドールエイズ三丁目の夕日シリーズなどの脚本家古澤亮太がテレビドラマ版に引き続き脚本を担当ということで、う
ん、
はい、いかがだったでしょうか。
あ、これ僕選んだんですけど、はい、これあの、
まあ、ドラマ版見て
るの？全然見てません。
見てないで選んだ。
あ、なんか、うん、ほら どんでん返し者かなみたいな、騙しみたいな、
うん、まあそうね。
あとね、これ実はちょっと一昨年、うん、香港に行った時にちょっと ロケの現場 を見たんですよ。
おおおおおおおお、長澤まさみ見た？
見え、それね、見なくて、じゃ東出くんは見た。
ああ、そうな
の。東出くんとあの、まあ、モナコちゃん、
はいはいはい、
月月人つ、うん、はいはい、でちょっと見て、ああってなって、
やっぱ実物どうだった？
ね、ちょっと遠慮気味にすごい遥かかんなったんだったんですけど、あんまりでかさは分かんなかったので、うん、一応ちょっとそういう思い出もありつつ、ね、う
ん、あのシーンだ、なんか出てきた、そのシーンは。
ああ、出てきた、あの最初のなんか聞き込みのシーン、なんか、ね、聞き込みのシーンっていうのね、で出てきてっていう
か、いいところ、
ね、いいとこはね、まああの、まあ、長澤まさみちゃんのね、まあいろいろちょっとテンションの高い長澤まさみちゃんがなかなかいいかなみたいなね、ちょっと久しぶりに見れてね、
はい、俺もだから、はい、長澤まさみが詩は結構ガンガン入ってるなっていう、うん、延期を感じたのと、うんうん、あの人はいくつなんですか？
あれ32ぐらいじゃない
か、そういう感じになっちゃったん
ですね。そうそうそう、
俺らもさ50になるわなってさ、うん、思いましたよ。だから長澤まさみもこれからねそういう方向に行くのかなって、うんうん、
だからだけじゃなくて おばさんみたいな
おばさん役もやっていくのかなっていうところにちょっと期待を感じましたね、うんうん、
あ、だったね。まあでもあの割と CM とかではなんかおばさん的な役もやってるよね、
う
ん
う
ん、
ああやってるやってる、そうそうそうそう、う
ん、いい感じのね、
うんうんうん、
一応だからなんかあれでしょ、ノミネートはされ日本アカデミー賞に主演女優で、
あ、本当、ノミネートされて、でもゴールデングローブなんか取らなかったっけ、
うん、ゴールデングローブも取ったね、うんうんうん、なかなかあの演技は、うん、今後をちょっと期待する。
ゴールデングローブ、
何だっけ、
ブルーリボン、
ああブルーリボン、
ゴールデングローブって言ったらもうすごいから、うん、
ブルーリボンは大したことないの。
いやいや、ゴールデングローブってアメリカのだ
ろ。あ、アメリカのあ、ドラマのやつ、うんうん、
ああ、うんうん、ブルーリボン、ブルーリボンぐらいで、うん、まあまあまあまあ、う
んうん、ちょっと長くなるんで、うちの先どうする。
テンポが良かったね、テンポが良くて、だれることなく見れましたね、うんうんうん、あ、そこは良かったですね、はい、
三浦春馬くんがさ、ツイッターで東出くんとさっきの叩きの真っ最中の時に、うんうん、みんなそんなに正義、正義って言うのみたいなことを東出くんのことは出さずに言ったんですよ、うんうんうん、炎上、
お、
大炎上、この野郎っつって、もう擁護すんのが出ねえっつって、あのクソ野郎擁護すんのかってことでも大炎上ですよ。そしてもうヤフコメでもまた炎上ですよ。であのでね、なんでまた三浦君が東出君の擁護したのかしらって思ったのね。共演したんだこれ。
それ知った。
これで、いや俺さ、こういうことだよ。なんだっけ、ちょっと古い話になりますけど、うん、某野球選手がさ、うん、あ、まあ覚醒剤でちょっとおかしくなった時にさ、うん、それまで義兄弟の契りを交わしていたはずの、うん、あ、有名な人がさ、うんうん、知りませんっていう態度になった。あんなやつとはもうお付き合いしませんって
。はいはいはい。ピッチャーね。
ピッチャーね。
ああ。先生ですよ、もう、バッターね。
バッターが問題を起こして。
で、某有名な野球選手、
あ、
あの歌手の人が。
あ、はい、
あ、
歌手の人が。知らない。
はい、
俺は知らない。だと、あの、最近付き合いないし、みたいなことになった。
でそれは一つ。的なね。
そう。それは一つの態度なんだけども、避難覚悟で、知り合いのピッチャーが上場酌量で証人に立ったんですよ、うんうん、で、うんうん、俺どっちの立場分かる、うん、だって歌手の方はもう自分のステータスあるし食わせていかなきゃいけないし、うん、下手すれば自分も疑われるっていう恐怖もあるから、うん、ここは切るのいいっていうか、うん、ここの気持ちも分かる、うん、で叩かれるのは分かった上で証言台に立っちゃうっていう人の気持ちも分かる、うん、ただどっちに、うん、 グッとくるかっていうと、やっぱりその一緒に穴に落ちてやるっていう方にお問いを感じちゃったりするのよ。で、三浦君のこれってあくまでも単なるうっかりだと思います。擁護したのは、
あ、はいはい、
三浦君が東出君を擁護したのは単なるうっかりだったと思うけども、
そういう男気じゃなくて
なかったにしても、うっかりだったにしても、あのやっぱり自分の知ってるやつがいいやつだったからめっためたに言われてるんで、お前らそれっていいかってちょっと一言言いたくなったっていう気持ちなんだろうなと俺は勝手に想像して、やっぱりちょっと熱くなりました。あの三浦春馬くんっておっちょこちょいだけどいいやつだなって思って、なかなかねあの状況で助け舟は出せない、顔の出るやつで。でそれで三浦春馬くんってなんで、あ、これでやっぱり共演してまあ知り合いだったんだろうなと思って、三浦春馬くんのことが好きになりました俺は。すごく、うん、あ、うん、熱いんだなと思って、それをすぐに謝罪したり取り消したりしてたけど、でもまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、あの俺その点はすごく良かったです。これでそれがバチッと繋がったからグッときましたですね。俺が良かったのはそれです。
なるほど、
うん、
ということでどうですかね全体的にはどうですか。
全体的にはね、上辺つらな感じだね。
だね、
本当上辺つり、
最初のところ
で滑ってる感じ。
最初のところで言うと、やっぱ誰もがドキッとしたと思いますけども、最初みんながこうあのメンバーがさ、チームが歩いてるじゃん、こっちダーッて歩きながら、目に見えるものが本当だって言わない、おしどり夫婦と言われている芸能夫婦は本当のそこに本当の愛はあるのかっていう中に東出君がいるんで、あ、ドキッとするね。あ、今そういう味わい深さはある。
なるほどね。
おお、ちょっとドキッと、今ヒヤッとしたなみたいな、
予言書的なね、
予言書的な東出君にっこにこだしな、あの時なにっこにこだしな、うん、なんかこう大手二人でるんで、味わい深いなっていうのは、
そっかそっか、若干でもそこは気になるよね、うん、なんじゃかんじゃ言ってね、うん、ずっと
ありましたね。これだってまたやるん
だ、そう、新しい、まあそう、純愛
5月ぐらい、
ね、そう、取り割っちゃってるってこと、
うん、もう取り割っちゃってる
ね、多分ね、あの感じだとロマンス編っていうぐらいだから、うんうん、なんとか編なわけでしょ、
そう、うん、純愛編、
テレビドラマもなんとか編、なんとか編で1話完結でやってるんです。
あ、そうなの、
そうそうそう、
見てた、
そう、俺はね、2、3話見たよ、
うん、面白い、ああいう感じ、もうひっくり返ってひっくり返って、
そうそう、ああいう感じ、ああいう感じでどんどん、まあ、一話完結でね、
なるほど、どうでした、まあ、
いやだから、うんう
んうん、まあ、すぐ滑った、
滑った、なんかさ、同じ土俵であれするのはあれなんだけど、詐欺師、うん、まあ、なんつう、まあ、去年でいうとこのパラサイト的なね話でいうと全然違うんだけど、うん、ドラマ俺全く見ないで映画として見たんだよね、うんうんうんうん、でやっぱり思うのは、うん、なんか日本の、うん、まあ、ドラマを原作に、まあ、ドラマをベースにして作った映画、うん、だからかもしれないけど、うん、みんなこうなんか役者さんもそうだけど、うん、お話のために演技をしてる、うん、そこに多分リアリティは、まあ、当然ないし、うん、そのなんつうの、監督としての視点も多分ないんだよね、そのなんつうの、これを面白いお話としてどんでん返しを楽しみましょうっていう映画を楽しめればね、それはそれで楽しいかもしれないけど、映画として見ちゃうとあっさく見えるんだよね、すごいね、それが日本映画の、まあ、特にフジテレビが作ってる映画を特に感じるんだけど、
いや、それはあるね、
上辺っ面なんだよね、
それはある、フジのドラマから
こんな感じでしょっていう、
ドラマから映画化多分映画化も見据えてのドラマが始めて、ね、あったんでしょうけど、富士の制作のってあるよね、なんかテレビドラマっぽさから抜け出せな い,
いう、こういう感じが面白いでしょ的な、
パテオ、パテオとかね、
パテ、俺もまさに今パテオずっと
最後の、最後のバラはスクリーンで咲くっていうやつだね、
懐かしい、
懐かしい、
懐かしいね、
富士って本当なんかこう、
なんか企画、企画
映画じゃない、映画じゃないなって思わせるんだよね、
あれを劇場で見てるわけでしょ、うん、みんな、うんうんうん、
でも満足度みたいなとすごい高いよ、
やっぱ
り、うん、4点いくつ
だ
よね、
いや、まあまあ、まあ、そういう言えばそうだけど、まあでも話を楽しむ っていう視点で単純に見ればまあまあまあまあまあこんなもんじゃないですか。
お前目が全然割れてねえじゃん。
まあこんなもんじゃ
ない。怒ってるじゃ
ない。面白く見れたんじゃないですかみたいな感じではあるけどね。
映画なのかねあれがね。
まあじゃあ何が足りなかった
こと。やっぱり視点だと思うんだよね。なんかその要は、うん、そのこういう人たちのさ哀愁とかっていうのを例えば見た時に、うん、世界ってこうだよねとか、うん、こういう人たちってこうだよねとか、うん、こういう社会ってあるんだねとか、うん、その詐欺師の世界があるとしたらね、うん、もっとリアルにあるとしたらそこで感じたいんだけど、うん、それを全く感じられないっていうのは、うん、作家の視点がないってことなんだよね、うん、つまりこういう角度で見ましょうっていう視点がなくて、うん、常に分かりやすい絵で構成、分かりやすい話、分かりやすい会話で展開してるっていう風な、うん、なんかお芝居は見てるけど、うん、映画は見たっていう感じはならないというか、
うんうん、何が足りないんだろうね。
やっぱり視点じゃないですか。
なんか現代的ななんか
そういう現代じゃなくてもいいじゃん、ね、話してる、
まあまあまあ、
今見る今の
映画 今
この劇場で見る、
まあ、東出君が出てるんで
かなりタイムリーではあるけど、
それ自己的
にすごい引っかかっちゃって、
意識してるわけ
じゃない、それ映画関係ないから、はい、映画関係ない、
これを意識してあのセリフとかを言わせてるんだったらまだすごいとは思うけどね。
それは絶対ないじゃん、うんうんうん、それないし、だなんかそう映画じゃない映画を見たいんだけど、うんうん、映画じゃない感じがしたねっていう、ね、うんうん、いつもそれを感じるんだけどね、まあ、フジテレビのそのドラマからいつも感じるけど、うんうん、まあ多分なんかこの間の木村拓哉のなんとか
マスカラど
う
で
もう多分そんな感じなんだろうなとか、ね、うんうん、思うけど見てないから、うんうん、なんか映画を 見たいんだけどね、うん、本
当はね、なるほどね、まあそれはあるかもしれないな。
だけどみんな正直あの長澤まさみさんのさうーとかさ嫌、うん、だ嫌だーとかさ、うんうん、イエーイとかってやってるのを見てて、うんうん、快楽だった。
いやいや
俺、うん、そこがね、うんうん、いまいち快楽じゃなくて、うんうん、まあ、一体どうした、うんうん、どうした、うんうん、そんな天下の美人が、うんうん、どないしたの、うんうん、みたいなさ、うんうん、楽しかったあれ見てて。
ちょっとね、やりすぎ感があったかなみたいなね、
うん、
はしゃぎ感、
そうそうそう、ちょっとだから、うん、新しいその世界に行きたいというか、うん、彼女も役者として幅を広げたいっていうことでやってるんじゃないか、うん、
でも、うん、そんなにでも難しい演技ではないよね、
彼女が、まあ、うん、今でやってなかったような役っていうだけで、うんうんうん、
そう、あれを見てるとそんなになんか楽しい快楽には思えないので、うん、じゃあなんかテンション一人だけ上げとるわっていう感じで、だんだん心が冷めていく感じ。もう俺あのみんながトラックスーツ着て香港であちゃーってやってる見て、寒い、これは寒いぞおいこんちゃん、かなり来とるぞと。
でもその最後の方でトラックスーツを干してるシーンがあって、うん、それはねちょっと笑っちゃった
。一応だからあれ着て寝たりしてたもんね、東出君。
ああ、そうだったっけ？
あったっけ
本当に？
寝てるんだと思った。
そう、さっきの長澤まさみのテンションって、ちょっと一時期、石原さとみがさ、進撃の巨人とかでテンション上げてた、ゴジラとか、
はいはい、
あれをなんか狙ってんのかな。
今でもそれやってる感じあるよね。
なんか石原さとみなんか、うん、ちょっと、
変なテンション。
変なテンションの。
ドラマとか。あれが名演技ってことになって。
あ
れを見たらすごい喜びだと思う人が多いんだったら、ね、それはまあ、ね、人の味覚にケチつけるもんですから、
まあそうね、
俺は、
うん、寿司屋でプリン食うのか
プリン食うのかみたいなもんですから、俺はそんなに面白いとは思わない、うん、まあ、はっきり言うと俺はちょっと痛々しいなと思って、
ね、
俺は乗れねえなと思って、もっと普通にやればいいのにと思って見てました、うん、で、あの竹内結子さんですか、ネタバレいいんだよね、もうね。ネタバレいいだろ。
まあ、じゃあこっからネタバレでーす。
ネタバレですけど、一応律儀にいろいろ伏線的なことはやるんだけど、俺、あらすじ見てて、あ、竹内優子さんが香港の女帝で出るんだねと。それ旅行映画なんかを YouTube で見て、あ、そういうことなんだと。それで、香港の女帝の似顔絵が、素顔は見せません。似顔絵です、うん。似顔絵だけが出てくる、うん、で、その中の一枚に眼帯してる似顔絵があるんだよね。ほ、うん、で、あの食堂のおばちゃんが眼帯してるじゃん。うんうんうん、あ、でもこの人はもうランニングなんだろうなって思っ ちゃうんだよ、うん、そうするとだから向こうは騙しますよってわざわざ言ってくれてるんだから、うん、まあこの人だろうなと、うんうんうん、竹内優子は、うん、まあおそらく詐欺師、詐欺師というか何らかの形でどういうふうに絡むのか分かんないけど、うん、まあ三浦春馬君か、うん、長澤まさみさんの味方なんだろうなって思っちゃうので、その時点でさほど別にもう驚きは、だから実を言うとね、そんなにびっくりしなかったんですよ。これどこまでやっても多分どこまでやってもあれだろうし、三浦春馬君が味方でしたって筋書きにしてもいいし、
だからこれ構造的にさ、話の構造的にさ、詐欺師対詐欺師の騙し合いみたいなストーリーにしちゃうとさ、はい、どうでもこれどうでもひっくり返るだろって思っちゃう部分はあるよね。でしかもこれなんか昔取り上げたアンフェアにも似てるんだけど、あそれってアンフェアじゃねっていう、その種明かしをさ延々やるじゃん。ここは前やったこの続きは実はあって見せてなかったけどこういうことが行われてたんですよっていうのを見せるのは、そうやって種明かしするのはちょっとアンフェアじゃねえっていう話になっちゃうんだよな。それやったら俺何でも作れちゃうよ、俺だって何でも作れちゃうよっていう話になるじゃん。
でもそれがやっぱりシナリオの凄さだってことになってる
けど、
わけで
けどそれやっちゃったらさ何でもできちゃうじゃんっていう話じゃん。延々やってやるじゃん。しかも、うん、例えばスティングとかだと、うん、あれは詐欺師対詐欺師じゃないからあれだけど、うん、もうワンカットでもう見せちゃうわけじゃん。ワンカットで、まあまあ、この
普通の時間の進行でね、
普通のワンカットで、うん、あーって、うん、あそこからっていうのが分かるわけじゃん、うん、もうこれで、うん、そのシーンのこの表現で分かっちゃうわけじゃん、うん、あーってなっちゃうわけじゃん。スマートじゃないんだよね、詐欺師どんでん返しとしてはすごくスマートじゃないと思う、うん、だってあれやるんだったらどうとでもできるもん、うん、映して実は語られてないところでこういう会話がありましたみたいにやっちゃうとさ、あ、
でも、うんうん、アンフェアじゃないように一応気を配ってるなと思ったのは、うんうんうん、竹内優子さんがダイヤをパープルダイヤを盗まれる、うんうん、で、うん、誰もね、一応基本的には観客が、うん、ギャラリーがいて、騙す対象がいるからこそ演技してるってはずなのに、竹内優子さんがダイヤを盗まれた時ってのは、病院はもうもぬけの殻になって、誰もいないところへ持ってきて、竹内優子さんが、あらら、盗まれたってパニックを起こす。でそれ観客いないはずなんですよ、誰も。で、これ普通はおかしいわけ。こんなことあっちゃう。やる必要ないのに、それは、小日向さんの回想でそういうことあったんじゃないか的に言えられるから、一応まあギリフェアかな、
それがあれなの、その要はあの女の子に聞かせるために言ってたっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、あの彼女が三浦春馬君のスパイだから、だから彼女を通じて三浦春馬君にその情報を流すために
信じさせるために
信じさせるために言ったっていうことで一応言うんだけど、まあ、それはそうなんだけど、うん、でもこの誰も
ちょっとね、うん、微妙だよね、まあまあ、それね、
打足っていうか、
いやだから客を騙すっていう
か、騙すためではありなんだけど、うん、騙すためであるんだけど、そこまでその彼女に吹き込む理由が果たしてある
のか、昔ね、明智小五郎シリーズだ、天地茂雄の、
はい、
でもお嬢様が誘拐されたっていうんで水族館の中をみんなでさ、登場人物みんなで探すシーンがバーってあるわけ、個人が探すわけ、うん、で後で犯人だったってやつが、うん、そこで探してるシーンがあるんですよ、一人でいないいないとかって、誰に対してのこれ騙しなのかな、それ観客に対して何かって言ったんじゃん、真島真一さんがやるんですけど、それをこれ誰に対しての騙しなの、それはさ、もうそういうものだから、うん、こっちをほらこうやって騙してくれればもう何でもありだから、あれは、うんうんうん、あ、そういうことか、 なかなか今回も笑わせてもらいました、楽しませていただきましたってことで終わるんだけど、これはさ、どっちかっていうともうちょっと映画好きな人を騙そう、うんうん、物語を好きな人騙しましょうっていう、明智小五郎シリーズを楽しめる人じゃなくて映画好きな人を騙しましょうっていう感じでグッてくるから、うんうん、 とするとそこにハードルを上げてるとなると竹内優子のあれはどうなんだろう、あの一人芝居の部分っていうのはあれ完全に嘘だし、
ギリだ
な、ギリだな。でも一応理屈で言えばとあのアンフェアじゃないんだよ、うん、だって小日向さんがそう思ったって言ってるだけの話だから
ね、まあ、ね、
いやだから、うん、見終わった後にそういうモヤモヤが結構あるんだよね、うん、なんかあれって必要なかったじゃないとか、まあ、つまりそれはミスリードするためにやってるだけで、
うん、
ストーリー上関係ないというか、
うんうん、そうそうそう、
だからそのストーリーで本当にさっきスティングじゃないけど、うん、それ納得するとかっていうのじゃなくて、うん、テクニックなんだよね、うん、それってこういう風なことを見せるけど、うん、確か小日向さんが言ってるだけだ
ね、そうそうそうそう、
なるほど。
でもね、竹内優子のことでございますけど、うん、あのさ、じゃあね、あの天地しげるがさ、天地しげるでもまあ石坂浩二でもいいけどさ、うん、そういう紛争して出てきます、うん、って言ったらさ、金田一耕助です、ね、明智心ですって言ったらさ、うん、それはさ、こっちはそうだと思って見ますよ、うん、だってそういう約束なんだから、うん、竹内優子がね、うん、香港の女帝ですって言って出てきたらさ、うん、それはあなた方がそう言ってる筋書きなんだから、うんうん、こっちはほら一応乗りますよとね、乗っといて、こっちがお金払ってるっていう親切心で乗ってんのに、うん、嘘でしたみたいなさ、うんうんうんうん、それないだろお前、
なんかちょっとね、
それだからさ、そんなこと言ったらさ、うん、キャッツ見ててさ、実は人間でしたって言ってるのそれ猫じゃねえかと思って猫の舞台だっていうから見に来てるのに最後みんな嘘でーすってさ、実は人間 の猫のふりしてるだけでーすって直せねえじゃないよってそんなバカな
話じゃない、そういう話じゃない、
違うよ、ノリとしてさ、態度としてはそれと同じだったらしい、だからそれありか、で、あそこで香港の女優さん誰でもいいよ、ちょっと顔見たことあるようなベテランの女優さんとか出てきたたらば、びっくりしたよね、え、仲間なのっつって、
あ、確かにね、それはある、
それ竹内優子で、
そうそう、俺もだ もやもやしてたのそこで、え、竹内優子が香港の女帝役、まあしょうがねえかって思って、確かにそう見てたもんね、まあまあまあ、そん
な香港のさ、あの中堅どころの女優さんいるじゃない、
確かに、そっち
の方が呼んできて関東語でやってもらった方が、後でびっくりするよ、え、仲間だった
の、確かに、
俺もしかして、俺深読みしすぎて、あの食堂で働いてた本物の乱流の人が、中澤まさみとグルだったのかなって、だってあそこのところで思いっきり乱流の話してるじゃん、でそこまでは考えてないで
しょ、日本語だから分かんないんじゃない、
そこまでは考えて
ないと思うけど、
ただ偶然、長澤まさみたちよりももっと知らないところで違うことが起きてましたっていうことのうちになっちゃうよな、まああんまり洒落てる作りじゃない
よね、洒落てるない、ね、ダサい
よね、俺小手伸也さんってね、初めて動いてる姿見ました、
うんうん、俺も初めて
見た、嫌いです、
そう
なんか ルックが気持ち悪いなと思って俺生理的にダメ、
あれでなんかすごい売れた、
う
ん、
あれでね、
ドラマで、ね、
まあ、頑張ってくださいと思いますけど、俺はこの人出てるよ見たくないなと、生理的に俺こういう顔のとこダメだと思って、
あ、そう、
いや俺もなんか全然ダメ彼がなんかすごいキャラクターとして、ね、出てるのかと思ったけど、なんかでした、役どころじゃないんだ、
なんだっけ、わってみんなでこう最後棚上げしてパーティーやってる時に、あと今回30億取りましたけども、経費がかかっちゃったので皆さんの取り分そんなにないんですよって言った時に、竹内君が、いいのよいいのよ、このメンバーで仕事できたら本当に幸せって言って進んじゃうじゃん、あれがね、俺だ、そういう映画なんだっていうことよ、つまり、詐欺師の映画とかだったら、おい、ふざけんなと、じゃあその残ってる部分今度はどうやって騙し取るっていうことになっちゃう、
あればね、
あれば
そこがリアリティなんだけどないし、これだからそのドラマのお約束みたいなものを踏襲してね、映画にしてるっていうふうに言われちゃうと、ものすごい距離を感じるわけよ、俺映画としてとりあえず見よう、見てるから、そういうなんか端々でこれはドラマでやってることでお約束なんですよみたいなのがちょいちょいあるから、あのなんだっけ、あのダイヤをさ偽造してるのも、あいつだったみたいな、
じゃあ小栗旬だった
の、まあ出てるわけでしょ多分、なんかドラマで
多分
出て
るんでしょうね、っていうお約束がなんか多分あるんだろうなとかさ、意味わかんないんだよね、うん、似てるとかって言われたら、うん、誰とみたいな、
うん、意味わかってるけどムカついてるってだけですよそれは、うん、どうせ出てんだろって分かってるけど俺は乗らねえぞって
言われたらしい、それはだからなんかテレビのさ、その作ってる人たちの中ではさ面白いかもしれないけど、関係ねえし、こっちはね、本当に。
まあまあまあまあ。
すごいしらけるんだ、ああいうの。
でもそれは、それはほら、ドラマ見てる人のサービス、ね、サービスだから。
サービスでしょ。うん。映画関係ないじゃん。
いやいや、それはだってそういう企画はそういう意図だからさ。ドラマ見て面白いなと思っていた人にもサービスをっていう映画だからさ。
それ言って、ね、見てない人もいるからね。
でも例えばさ、江口洋介なんか悪いことしたかと
江口洋介はドラマで騙されてるわけ、すでに
騙されてるんでしょ、2回目だって言って
ことだよね、
多分ね、テレビのスペシャルかなんかで騙されてるんじゃないかな、分かんないけど、
ね、今回映画版でそんな悪いことした、悪そうなことは雰囲気は
醸
して
る、まあ、雰囲気はね、うんうんうん、
せっかくバット持って出てきてるのにさ、うんうん、殴るわけねえだろみたいな、あ、やんないんだみたいなスカーフェイスだでしたっけ、スコーンとやるやつ、
あれアンタッチ
ャー、アンタッチ
ャー、アンタッチャー、パコーンとやるやつ、やんないんだみたいな、俺いけみたいな、そんないい人じゃないですか、でお金結局持っていかれて最後さ、ああ騙されちゃったで、わはははって狂ったように笑って水に流すみたいな、だからそういう人、そういう人たちが出てくる、まあなんかこう、ね、ほんわかした、あの、うん、夢ですよ、夢、まあ、
ファンタジー、ね、
ファンタジーですよ、
ファンタジーね、
本当に、うん、だから悪いやつってその出てきてない印象
全然、まあね、
あるし、うん、安倍ちゃんから50億かすめ取ったっていう映画だったらこれは相当痛快ですよ、う
ん、安倍ちゃんと安倍総理とか、
ね、あ、もうそうそう安倍総理とかね、うん、自民党の偉い人から50億盗んじゃう、うん、あの、うん、かっぱいじゃない人ってなると、うん、相当痛快
ですよ、そういう危ないことしないよ彼ら一切、もう本当裏別のさ、
でも俺最終回ドラマのね最終回はすごい面白かったんですよ、
う
ん、もうあの3人がすっごいひどい目に遭うの、うん、もう過去が暴かれて、うんうん、ダー子がなんでダー子って呼ばれてんのかみたいなのが暴かれて、うん、で、あのもうすっごいもう殴られたりして、うんうん、すごい窮地に追い込まれて、うん、みたいな、そっからのみたいなのがあるんですけど、うん、そこで結構あれでいい、あれ、あの話、
あ、そっちの方が、これより面白かった、
むしろあれを映画にした方がよか、ああいう感じでね、うん、ちょっと窮地に追い込まれるみたいなのがさ、もうちょっとあればね、まあ、
今東出君窮地に追い込まれてます
リアル
ワールド、今リアルワールドで窮地に追い込まれてますね、
だから要はさ、なんかドラマ頑張りました、視聴率も良かったです、うん、ご褒美に映画になりました、わーいっつって作ってできたって感じです、
うん、とにかくあれだよね、まあ、富士でいうと踊る大捜査線みたいな感じ、
まあ、好きなん
です
よ、ああ、うんうんうん、映画お祭りだーっつって、うん、まあまあ、しょわしょいってやった感じ
で、まあ、つまんなくなるんですよ、
でもこの映画のことだけで言うと、うん、なんだろう、みんなさ、犯罪者についてはあの結構映画最近厳しめな、はい、ね、倫理的にっていうことで厳しめなことを言うはずなのに、この映画で割とそれの視点で叩かれてないなと、
リアリティがない感じ、
リアリティは夢だからね、ただ一つちょっと気になったのは、その視点で言うんだったら一番最初に水鉄砲をかけられて、水鉄砲ついたのかって、お財布を盗まれたサラリーマンのお父さんいたじゃないですか、あの人は犯罪の被害者ですよ、うん、なのに、うん、そういうふうに思わないっていうふうなのは、うん、あれがドランクドラゴンの鈴木さんだからですよあ、ドランクドラゴンの塚地さんだったら
キャスティングってこと
だ、そうそうそう、ちょっとこれ、うん、映画としていかがなものかと思うっていう意見が出てきた、だからパブリックイメージで本当に、うん、なんとなくこうあのヒールっぽい芸能人の人出してきて、うん、お金盗まれたっていう描写にしとけば、うんうん、とりあえず、うん、あのまあまあ主人公たちのやってることに対して反感は抱かないっていう、うんうん、割と分かりやすい計算だなっていう、う
ん、
キャスティングですけどね、だと香港で、うん、あのあんだけの青空のところでこんだけ映画のいろんなことのオマージュやってさ、うんうんうん、ね、シャレードはやる、うんうん、アンタッチャブルはやる、うんうん、ゴーストはやる、
ゴーストね、
ゴーストだったんだ、そうそう、いろいろやってるんだから、だったらさ、香港のあの青空だったらさ、うん、インファナラフェアやってよって、
いや、なんか俺屋上でやった時、そうそうそう、あれなんかそれっぽいなみたいな感じだったけど、
こうやってやってよってあれそこやれよってさ、
そこまでは富士としては、うん、そこまでマニアックなところは忘れ
ませんそう
そこまでマニアックな客は求めてない
、ああそうそうそう、
お呼びでないですよ、
お呼びでないっていう、
それ求めるんなら来ないでくださいって話
じゃあ俺来ないでください
別なんで
別なんでっていう、
そうそうそう、そんなの一般のお客さん分かりませんからっていう話、
いやいやだって女王やったじゃないか思いっきり
いやいやいやいやいや、市村君は来ないでくださいって話
来ないでくださいよ、
フジテレビ側としては
まあね、
想定してませんって、
あれでも実弾だよね最後打ったらバンバン、
あそう
実弾じゃなかったのかな、
あれだって銃はもともと
小手さんが あの倉庫の方に逃げてた時に、うん、思いっきり燃料タンクにバーンって当たってるんだけど、あれ何だった
んだろう、ドラマの中で実弾だったんじゃねえかって話、
ねえかっていう、そうそうそうそうそう、う
ん
う
ん、あれは実弾なんじゃない、設定、設定的には
設定としては実弾
なのに、うんうん、なんで、ね、あの燃料タンクに当たってるのに兵ともねえんだろうと思って、うんうん、だったらそこに弾着やんなかったらよかったんじゃないのって思っちゃうんだけど、
なるほどね、
うん、まあ、とにかくね、まあどういうネタバラシの形でもいいと思いますけど、うんうん、大人数でやってましたってちょっともうやめた方がいいね、うんうん、あの実はすごい大人数で あのやってました、向こうが大人数でやってます、だからこっちもこんだけ大人数でやってますっていうのは、それこそ何やったってできちゃうから、うん、
インフレ起こっちゃうね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、でもその方法はちょっともうやめた方がいいんじゃないですかねって思いましたっていう、あのほら詐欺師の映画っていうとさ、やっぱりスパニッシュプリズナーとかさ、いろいろこうね、すごく面白い、まあ面白いっていうか緊張感があって、うん、そうだったのっていうのはなんとなくこう、うん、スパイ映画とか詐欺師映画の番組なんだけど、これ初めからそういうんじゃなくてもうパーティームービーみたいにわーいってやってるみたいな、まあ詐欺師以外なんて、ね、夢映画っていうか夢のある映画っていうことだから、
そ
うですね、
はい、そんな感じで、
はい、
次回は貞子ということでよろしくお願いします。